黙祷をもって礼拝を捧げいたします。142編を朗読いたします。声を上げ主に向かって叫び、
声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。
御前に私の悩みを注ぎ出し、
御前に苦しみを訴えよう。
私の霊が萎え果てているとき、私がどのような道に行こうとするか、あなたはご存知です。
その道を行けば、そこに
ご覧ください。右に立ってくれる友もなく、逃れ場は失われ。
命を助けようとしてくれる人もありません。
主よ、あなたに向かって叫び申します。
あなたは私の酒どころ、命あるものの地で、私の分もなんでくださる方。
私の叫びに耳を傾けてください。私は甚だしく癒しめられています。
迫害する者から助け出してください。彼らは私よりも強いのです。
私の魂を風から引き出してください。あなたの御名に感謝することができますように。
主に従う人々は私を冠としますように。あなたが私に報いてくださいますように。アーメン。
それでは使徒信条を持って信仰しに告白しましょう。使徒信条。
我々は天地の住み主、全能の父なる神を信じ、我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手を破り、乙女マリアより生まれ、オンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちを蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の入りに出したまえり、賢い光で生きる者と死になる者とを裁き賜らん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ、アーメン。
章詠174番です。174番です。
知恵を持って解決ができますように、また夢を持てるときに その靴を握って、うん、一歩一歩歩むことができますように、その人生を変える素晴らしい今日一日がなりますように、うん、神様の手伝いさ、一週間に犯した罪もあります、うん、また一日に犯した罪もあります。神様の前で悔やみます。で本当にその罪をまた犯さないように私たちの心と行動と考えを守ってください。
アーメン。 その道筋は曲がりくねっている。His path has crooked and twisted into a devious Indian way. Amen.
彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。His path has crooked and into a devious Indian way. 彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。
中にくねている道があります。イエス様、そんなに世がその曲がってくねている道に酔いしれているとしても、今この御言葉を宣言した若者はこの地上においてくねった道、曲がった道に酔いしれることがないように、あなたが思いと心の中にしかっとしたあなたの正当な道を洗えてください、ね、曲がりくねっている敗北の道が目の前にあるとき気持ち悪くなりますよ、ね、悪と悪に加担できない自分を発見することができますよ、ね、イエス様祝福してください、イエス様のお名前によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日お読みいただく御言葉は使徒行伝18章24節から19章の12節です。使徒18章24節から19章12節。使徒18章24から19章12節、最初に19章の11節と12節を宣言いたします。はじめに19章11節12節を宣言します。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、今この時代においても使徒行伝の技を私たちが起こすことができますように、我らがいかにあなたに死を忠実になることができますでしょうか。死を本当にパウロのごとき、また私たちも泣かしめて多くの人々を救い、多くの人々の病を去らせ、また悪霊を追い出させてくださり、そして人々が本当にあなたにつながるようになりますように、イエスを導いてください。どうか今日取り継ぐしもべらを血潮で清め、聖霊の油を塗ってあなたの身胸そのものを語らせてください。聞く人々の耳を血潮で清めてください。そしてその重い心が清められ、体が清められて、そしてただあなたの命が豊かに主を命として一人一人のうちに浸し込まれ、イエス様の命に満ち満ち溢れて始まるこれから1週間になりますように、イエスを導いてください。初めから終わりまでの一切ただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アレルヤ、
アレルヤ、
素晴らしい主イエスキリストの皆を褒めて大賛美いたします。
アメン。
ここね、しばらく悪霊追い出しということについて学んでおり、そして、ね、先週は本当に、ね、この悪魔サタンの悪霊の技を本当にえぐいことで、ね、明るみに出して引きずり出して、もう悪魔サタンがもうやめてくれ、ね、そこまでするか、ね、そこまで俺たちは明るみに出すか、まあ、本当にそういうところまでですね、引き出して、でいろいろな、 悪魔サタン悪霊の技が表立ってしているんですが、しかしその一つ一つを潰して、そして、ね、光に引きずり出しているということがここ最近天府の方で行われております。
あのね、悪霊を追い出しに権威から威力尊厳勢いが必要なんですね。ですけど欠かせてはならないのは、悪霊に入っているその人を愛する。ある姉妹が大変でした。ですけどその彼女をその日私たちは何としても助けてあげないと、その人の人生がもうないということが分かったので、何時間かかりました？
夜の10時から3時までですね。5時間、
もうね、それだけ霊的存在だからね、私たち嫌なんですよ、それが暴れると、で私たちが来るのをもう知ってるのね。しているからチェーンをかけた、私たちが入れない。なぜかって言ったらね、その彼女の家の鍵を、ま、何かあった時には鍵を上げて入れるように彼女から預かってるんです。でその鍵を持って行ったんですけど、チェーンがかかっていて入れないんです。まあしょうがないから、礼拝間近だし、しょうがないからその日、まあ、礼拝が終わるまで待っていて、そんで、チェーンがかかっているので、これどうしたらいいんだっていうことで私が言ったんです。インターネットでチェーンのこう外す方法をちょっと調べてみてください。あったんです。そしてそれを練習しました。働き人たちの、その、ね、家でチェーンをかけて、そしてそれを練習したら外すことができたのね。そしたらやっぱ悪霊はね、ちょっとだけはこう人の行動を予想できても、もう一回チェーンかけてあるのを見て諦めて帰ったから、もう来ないと思ったんだね。でそういう悪霊はそこ神には勝てない。でチェーンがかかってなかった、チェーンを練習していたんだけどかかってなかった。それで入ったら真っ暗にしているんだけど、電気をつけた途端にドバタタタタッってね、トイレの中に入って鍵閉め、そんでトイレの中に入って鍵閉めてるから、その前で、まあ、見事ば宣言してるわけなんですね。そんで心配してきているから、出ておいでっていうことだけど、もう一点張り書いてくださいなんです。その翌日が彼女が初めて生まれて初めて正式に就職して、そして出勤日になるんです。私たち行かなかったら絶対にもうこれパーになる、そういうことが分かったので、これもしょうがない、行くしかない。でもね、主がね、私行ったらダメだって言ってるんです。そんで私行ったらダメだって言ってるから、働き人だけ行かして、そして後ろ側にパスタがちょっと様子見に行って怖がって、まあ、全部取り締まって来たということなんですけど、今ねとってもすごやかにちゃんと行ってます。私たちが作った弁当をね毎朝持って、それでお仕事に行って、まあ、本人のそういう状態というのを本人も分かったので、もう安心できる場合がないということが分かったから、毎日本人自身がしばらく悪霊追い出しはしてなかったんだけど、その悪霊追い出しを、するようになりました。いるんですね。あれなんだっけ、鍵を、トイレの鍵を上げたんだよね。あげたんだけど、一人の力がパスタも勝てない。これ結局壊れたんだよね。壊れたんだけど、そしたらね、今度は壊れて自分が出てこなきゃいけないその場面になったら、バーッと出て何をするかって、ベッドのところに行って芋虫みたいに毛布で自分を頭から足まで全部かけ 囲んだり、あの写真で送られてきたのこういう状態で写して送られてきたので、あの本当にもう芋虫みたいになってましたということなんだけど、結局見事を宣言して、だから光を怖がってるんですよ。私たちこうやって見てると光が見えないだね。ね。ただまあ立派かなとか、そのくらいだよね。力強いかなってそのくらいだよね。悪霊はね、その光が大変なの。だから光の代わりに立っている人を会えない。聞けない。迎え会えない。そういうことなんですね。まあ最後の最後、みんなが愛を持ってずっと支えて、それで見事は宣言して、光は闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝てなかったということで、も愛を持って支えて、それでパスタが信仰告白させて、ね、あなたの主は誰ですかって、そしたらね言ってください。それから早かったんですね。
まあそれから早かったですね。まあ、悪霊追い出しの祈りして、縛る祈りして、でそれでよしこしないって言うんですけど、よしこしない、あなたの死はどなたですか、あなた方に十字架にかかってくださった死はどなたですか、聞いてもですね、うんともすんとも返事しないということを、でそれで今イエス様の名前を告白させなかった悪霊、お前を縛る、出ていけ、でそれでまたよしこしない、あなたの死はどなたですか、これを、まあ、ずっと続けていたんですけど、まあ、女性が、ね、ベッドで横たわっているわけですから、まあ、ちょっと私も躊躇があるんですけども、ちょっとこれじゃ拉致開かないなと思って、私がもう耳元に行って、よしこしまい、あなたの死はどうなったですか、あなたの十字架に、あなたのために十字架に勝ってくださったお方はどうなったですかって、もう本当に無理やり告白させるような形で、もう、働き人たちも手を置いて祈らせて、で祈らせている最中で、まあ、そういうことをしたら、もうついに、まあ、悪霊が寝負けたんでしょうかね、よしこしまいが、もういいです、私の死は確かにイエス様ですけどっていうふうに言った、その言葉をもう掴んで、ね、死を今よしこしまいが告白しました。よしこしまいの死はイエス様です。イエス様、あなたがよしこしまいの死、あなたが、ね、この一切の取り扱ってくださり、爽やかにしてくださいますって祈ったら、それからもうスルスル早かったんです、
ね、早い、それからも早い、うん、
だからイエス様の名前を告白させないようにしているんですよ。本人自身の主はどなたであるのか、結局イエス様の名前が勝つんです。こういう時に、イエス様の人に光、本人自身が告白したらそれで勝つんです。なんか薬剤映画とかで無理やりね、そういう被害者の人をほらさっさと反抗をせって言って、もう無理やり反抗をさせるシーンがありますね。あんな感じで、早くイエスの名前告白しろということで、もうみんなで寄ってたかってやったら、もうそれからイエスの名前告白したらそれから早いんですね。でそれでその後どんどん会話がやっと成立するようになって、でそれでようやく、まあ、彼女を明日の準備を、ね、させて、でそれで書いて、でそれで明日、ね、朝7時に教会で待ち合わせましょうって言ったので書いて、で、まあ、7時ちょっと過ぎましたけど来て、でそれで初出勤の日が、まあ、ようやく無事感じを送り出すことができました。
それからね、すごいすごやかに、だからね、悪霊は良いことが起きようとするとそれを絶対にさせない、そして引きずって、そして闇にとどまらせようということをするんですよ。前私たちは彼女すごい頭がいいので、教員免許、横浜市の教員免許を取らせるために私たちチャレンジしました。そしたらすごいいい点数をもらったんですよ。今度二次試験で授業をやる、でそれと面接で終わりなのね。なんか変だなと思ったの。教会でちゃんと送り出したのに途中で行かなかった。あんな素晴らしい点数が、ね、なぜ悪霊はね、私たちの人生を滅ぼするんですよ。私たちが幸せになることをね、もう本当に妬んで妬んで、もう妬むものが悪霊だったんです。
そういうことなんですけど、まだね、もう70年ぐらい、霊に仕えている人がいるんだけど、その人にね、いつ入ったのって聞いたんですよ。そしたらね、1歳から5歳の間に蹴ったり入ったり、蹴ったり入ったりしました。だから、もはや本人がいないんですよ。そんで、それを告白させてから、今何をしてるかしたら、絶対に嘘が言えないように、物事をやるときに何々をしますって言ってからやってくださいって言ってる。それ今やって、今何日目かなっていうことなんだけど、すっごく今いいの。なぜかって言ったらね、自分の思考で動くと悪霊に疲れて動いてる。言わなくてもいい嘘ベロ、本当に言わなくてもいいものなんだよ。なんでバカみたいにそんなこと言うんだろうって、自分の評判悪くなるだけだ。だから悪霊の技なんですよね。だから今何をするかって言ったら、もう必要がない言葉を一切言わないようにして、何々をするときは事故防止のために何々をしますと言ってから、そのしますって言った目的のところに身も心もこう向けるように、そうしました。そしたらね、すごい今調子いいんですよ。調子いいんだけど、その彼女を養っている時に主が言ったのが、彼女の片方の耳は一切イエス様が聞けないようになっているよ、片方だけしか開いてないよって言ったの。そして言っても聞けないということだったから、私が言ってね、その人の耳、聞けるっていう耳のところで、宣言したんですよ。そしたらね、うわーって言うんです。聞ける耳が、悪霊さんのことばっかり聞いてた。それなのに、初めて、この聞ける耳の中に、主イエスキリストの皆と師匠と言いますが、栄光によって、富子、ここまで知ったものを呪う、イエスの皆で、消えないと。って言ったら、もう悲鳴を上げるんですよ。だから、なんでこれを言ってるかって言ったらね、あらゆる悪いことというのは、悪霊から来るんだよ。ね、悪霊サタンから来るんだ。ね、あらゆる良いことは、御霊とイエス様から来るんですよ。だから良くないことが起きた時というのは、必ず自分にね、隙間があって、そこが攻撃されているから、良くないことが起きたらその場で私たちは、ね、祈るべきなんです。イエス様、今私のどこかの隙間が空いてます。私が神と人の前で犯した罪を許してください。イエス様の血潮で許してくださいと皆さんは祈るべきなのね。で、そんな祈って、これが許されるかなと、そういう疑問がね、出てくるということなんです。皆さんを許してくださったイエス様の許しはどれだけのものかって言ったらね、皆さんはある時、あることで、ある時間、それを罪を犯したんです。でもそのことについてイエス様の許しは何かって言ったらね、皆さんがやった時間の限りの中でこうやって犯した罪を許すためにイエス様は何を差し出しているかって言ったらね、永遠を差し出しているんです。だから許しの方が計り知れないほど大きいのね。計り知れないほど大きいから、許されることに自信を持ってください。許されることに自信を持って、なんかちょっと良くないことが起きるなと思ったら、もうイエス様、今なんか私のどこかの隙間があるらしいです、今攻撃されてます、イエス様許してください、イエス様許してください、あなたの師匠で私を清めてください、清めてくださいとお祈りをすると、どうなるかって言ったらね、イエス様が許してくださった許しと同時に、その隙間がこうやって閉じちゃうんです。閉じちゃうから、攻撃をそれ以上はされなくなるということなんですね。で、そういうのがよくわからないから、ね、本当にね、かわいそうに攻撃されている人たちが多い、そういうことなんですね。私たちは覚えましょう。イエス様が私たちを許してくださることは、どれだけの大きさかしたら、ね、計り知れない、ね、始まりもなく、ね、終わりもない、この永遠というもので私たちを許してください。 だからその許されること、それに本当に自信を持った方がいいと思います。ある人がね、あまりにも自分の人生が乱れてたりだったので、もう死のうと思った時に、あっさり死んだったら、まあ、もう本当にゴミみたいな人生で終わっちゃう、そういうことだったので、どうせ死ぬんだったらもう貧乏でしょうがない家だから、ね、自分が死んだことによってまあ、お金が出るような死に方しようと思って軍隊に行ったので、この建物の5階ぐらい の、 その木の上に行って作業しなければならないことがあったんだけど、わざわざ一番てっぺんに行くんです。てっぺんに行って、そしてそこから ね落ちるんです。落ちるんだけど、枝が邪魔をして、彼はね軽傷しか、だから主が生かす命だったから、軽傷しか、もう本当に軽傷で終わってるんです。でももうこれじゃいけないと思ったから、死にたい死にたいがもう自分から離れないので、何をしたかって言ったら、病院に入院している間にもう痛いです、寝れませんということでね、痛み止めと睡眠剤をたくさんもらって、飲んでるふりをしてそれを飲まなかったということなんですけれど、彼はその後ね、もう自分のお母さんがイエス様に祈るのがもう忌まわしかったんだと。1日3時間お母さんがね、家族のために祈っているんだけど、何一つ良くなってないし、それでもう忌まわしいと思っていたので、彼はもう大変な思いをしていて、もう神様に対してこうやって言えるの、ね、イエス様に対してもこうやって、聖霊様に対してもこうやって、母さんで神様でしょ、母さんって、イエーさん、ね、聖霊様、聖さんって言って、ものすごくこうなじってた、そういうことなんだけど、ある時その幻の中で、ある男がね、めちゃくちゃ殺されかけてるんですよ。殴られて殴られて殴られて、もう殴られて、もう殺されかけていて、もう何にも抵抗しないその男、その男を殴っているのを誰かなと思って見たら自分だった。3人が殴ってる。そんでまだね、殴っているのをもう一人見たら、それも自分だった。まだ殴っているもう一人見た、それも自分だった。殴られているとは誰だったか、トゲが無料かぶっているイエス様だった。高校までは教会行ってたので、イエス様は分かったんです。だから、あ、イエス様がね、その時に、なんでイエス様をそれを耐えるのかと、私が死なないとあなたが生きないから、私が死なないとあなたが生きないからだということで、彼はその夢を見てから、イエス様に会って改心する。もう本当に 今ではね、もう世界的なね、世界的な教育者になっていて、世界のね、その若者を助ける、教育させるということのパイオニアにもうなりつつある人なんですね。いいですか。彼のお母さんは1日3時間お祈りをしたんだけど、お祈りした時に何を1日3時間祈りをしたかしたらね、ずっと自分の家にね、あるこの呪い、その呪いを追い出すために、その悪霊サタンを追い出す祈りを1日3時間やってたということなんですね。だから、そのお母さんがね、最後の最後、イエス様を信じて、そして結核が治ってイエス様を信じるんですけど、イエス様を信じて、そして自分たち その家に降りかかっているこの全ての呪いは、もう悪霊サタンの技だということが分かって、1日3時間、ね、その悪霊サタンを追い出すんですけど、その追い出した結果、今どうなってるかって言ったら、その家の子供はみんな良くなってる。そのお母様ね、つい最近天に召されて、そんで1日3時間も僕のために祈ってくれたお母さんが天に召されたので、私はショックがもう計り知れないものですということを彼は言っていました。そのあと、まだお母さんの幻を見て、お母さんが地上にいる時よりもっと自分の祈りをしてくれているので、 もう今は本当にもうものすごい応援団を得たような気がしますということを言ってたんです。いいですか。私たちはね、自分に降りかかってくることを全部ね、自分の失敗じゃなかったら、うまくいかなかったね、誰々が悪いからそういうことに言ってしまう。だけどね、主はね、あんたたちを失敗させる、あんたたちを不幸にさせているのはね、トロボね、悪霊サタンだよということを言っているんです。だから絶対にね、悪霊サタンの存在をいないと思ったら、いないと思ったらね、どうなるかというと、悪霊サタンいないって言ってくれるから、入ろう入ろうって言って、いないという。誰が入るかって言ったら、いないっていう人に入る。それで誰に入るかって言ったら、偶像座りをする人に入る。ね。だから一番悪霊が取り付きやすいのはね、悪霊なんかいないと思ってる人、そして偶像座りをする人、ね、様々な人に入っていくんですけど、一番めかけていって入るのはそういう2種類の人だということをしっかり覚えて、悪霊がいますよ、イエス様がいるのと同じように聖書に書いてありますので、悪霊サタンもいるから絶対軽んじることなく、その救いのね、救いをしてくださるために、悪霊サタンからのその私たちの災いを救ってくださるために、イエス様来てくださったんですよ。そのイエス様を無駄にしないでね、イエス様により頼み、イエス様に会って解放されて、いつでも勝ち得てあまりあるこの歩みを続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
で今日はですね、使徒パウロとまた、ね、もう一人の素晴らしい伝道者であるアポロという伝道者、この二人 の、 そのミニストリーの違いから、今私たちどこを目指すべきかというところをメッセージしたいんですけども、まず18章の24節から28節のところに、そのまずアポロがどういう伝道者があるのか、ね、書いてます。24節から見ますと、さてアレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエフェソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラが彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロがアカレへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。アメン。まずアポロ、彼はどういう人か、ただ雄弁な人でした。それから聖書に通じておりました。また主の道の教えを彼は受けておりました。霊に燃えてイエスのことを正確に語っていたんですが、しかしヨハネのバプテスマ、すなわち水のバプテスマ、悔い改めの、ね、水のバプテスマしか、ね、知らなかったんですね。でそれから、ね、彼は、ね、本当に、ね、イエスがキリストであるということを聖書から証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したって書いてあります。ですから本当に弁が立つんですね。論破力が、ね、強いんです。ただ、ね、ヨハネのバプテスマ、すなわち悔い改めの、以前に対し死に明け渡すというそのバプテスマしか知らない。でそれでそれによってエペソの、人たち、信じた人たちは12人がエペソの中で信仰に入って、でそれで、ね、12人で、まあ、教会生活を、ね、送っていたんですけども、そのエペソ教会に転機が訪れるんですね。パウロが来るんです。使徒パウロが、で使徒パウロがこのエペソの教会に来て、この12人の弟子たちに会って、でそれで、ちょっと何か違和感を感じるんですね。違和感を感じたのでパウロは質問をするんです。この19章2節で、信じた時 聖霊を受けましたか、と尋ねると、彼はいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた、とあるんですね。彼らは確かに、アポロから感化されて信じました。聖書を正確に知っているアポロ、雄弁なアポロ、そして、とても論破力があるアポロ、でそれで聞いて信じたんですけど、しかしパウロが感じた違和感、これは聖霊のなんか欠片が感じられないというところだったんです。でそれで質問したんですね、聖霊を受けましたか。でも彼らは、答えます、聖霊を受けませんでしたし、いや聖霊が来るのも聞いてすらおりませんでしたというふうに答えるんです。聖霊なしで、ただの論破力だけ、あるいは聖書の知識だけで語ると、結局12人という、エペソの、10人、その後のですね、エペソ教会の人数から比べる12人なんてもう本当にすごく少ない人数なんです。本当にですから、この今日本において、聖霊の働きはもう終わったっていう大きな教団がそういうことを言ってるからですか、ただの論破力とか、ただの御言葉の知識だけとか、それだけで、語ると、このアポロのミニストリーのように本当に、もう知識はすごいけれども、信者はとても少ないまんまということがあるんですね。彼は悔い改めの水のバプテスマしか受け取れませんでした。この聖霊なしのただ知識だけ、ただ悔い改めだけの福音、これですね、よっぽど、いわばマニアックな人しか信じないんですね。よっぽど真理を追求しているとか、あるいは本当に自分に罪がある、悔い改めが必要だって感じている人ぐらいしか耳を傾けない、あとその他大勢の人々は、なんてもっと楽しいことが世の中にあるよと言って、耳を傾けないで、結局信じる人は少ないままなんです。人間というのはもともとですね、自分の健康が良くなることとか、あるいは人生が良くなること、財布が、大きくなること、そういったことに対しては、本当にもう財布の紐を緩めないで、それどんどんつぎ込むし、時間も手間も、惜しみません。子供が、学業は、ちょっと今足りていないということで、ある塾の噂を聞くと、そこの塾は、本当に有名大学にどんどん入った、こんな子供がこんな、頭が良くなった、そういう実績がたくさんある塾はもうすぐに、満杯になるし、親はもう本当にお金に糸目つけないんですね。あるいは、本当に世の中もう本当に美容とか健康とか、そういった、ことにいい商品だとか、あるいはそういういいコンテンツだとか、そういったものを噂をすればすぐにそれが有名どころになって、すぐに品切れになりますね。行列ができますね。福音というものはもともとそういうものなんです。福音はもともと人を良くする、人を健康に健やかに解放し、人生を良くする、福音、エヴァンジェリオン、これは勝利の良き知らせ、ですから 本来福音はそういうものなんですけども、しかし、どういうわけだか、この福音に関しては世の中の人が見向きもしないというのが今の日本なんですね。イエス様はもともと人の病を癒し、また人の悪霊を追い出し、またより健全で人を健やかで永遠の命を得させ、成功した喜びあふれる人生を送らせようということで十字架にかかられ、死んで蘇り復活されて昇天し、死とサタンに勝利したわけですね。その福音の素晴らしさ、本当に私たちどれほど伝えているか、どれだけ人を解放して、どれだけ人に良い人生を幸せにして、健康にして、健やかにしているか、先ほどの証、本当にある一人の姉妹の人生を本当に、解放して健やかにしたのは悪霊が追い出されて、そして本当に真理がイエス様が彼女に入ったからでしたね。そうです、福音の印、これはこの間学びました。悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される、これが福音の印であるんです。これまさに現代の日本人、いや世界がまさにしてもらえたですね、毒が入り込んでいる世の中です。毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される、これまさに一つとして、 とても人気が出るべきものですね。パウロがしたのはまさにその働きだったんです。アポロはほんのわずかなマニアックな人向けにしか、ね、受けない悔い改めと、ね、またその清めの福音ですけども、しかしパウロはまさに力ある精霊の働きによって癒しと、ね、また悪霊追い出し、ね、それがなされたんです。特にパウロ本当に身につけている手拭いや前掛けを外してその病人に当てるだけでその病気が去って悪霊が出ていきました。パウロがエペソに来た時本当に精霊に促されるままに働きを展開していてその働きをしていったんですけど、まず、ね、パウロはこのエペソの10人の生徒たち精霊がわからないということなので、まず精霊について説明して、そして、ね、手を置いてイエス・キリストの名前ってバプテスマをさせると彼が異言を話しまた予言をするようになって精霊を受けたんですね。そこからがこのエペソの教会の発展が早かったんです。彼はパウロは、奇跡を行ったと書いてあるんですけども、そのパウロの行った奇跡の内容ですね、何かあの天気を動かすとか、ね、あの台風があのあっちに行きますようにって言って台風を動かしたとか、あるいは、ね、水の上を歩いたとか、そういった奇跡ではないんです。パウロが行った奇跡はあの悪霊追い出しとそれから病気の癒し、この2本立て、だったんですね。しかもパウロ本当に手拭いを置いただけでその人から、ね、悪霊が出ていく、というほどの、そういう権威があったんです。パウロにはどうしてそこまでの権威があったのか、なんで私たちは5時間がかりけれどもパウロは手拭いかけただけで、ね、パウロは、ね、イエスの名前について出ていけるね、言った形跡がないんですね。ただ置いただけで出ていったと書いてあります。一体この差は何なのか。この悪魔サタン悪霊に対しての、その攻撃の武器剣ですね。その剣は、ね、どうやったら強力になるのか、ね、ゲームの中で、ね、剣、ね、高い剣と安い剣がありますね。高い剣にはいろんな、なんかあの性能が備わっているんですけども、皆さんのその悪魔サタンを攻撃する剣の性能を良くするためにはどうすればいいか、2つあります。この剣は御霊の与える御言葉の剣というふうに書いてあります。ですから皆さん、まず御霊です。精霊が皆さんに充満すれば充満するほどその剣が強くなる。でも精霊だけではダメなんです。御言葉、もう一つ御言葉の剣と書いてあります。皆さんの中に御言葉が入り込めば入り込むと剣にすればするほど皆さんの剣は鋭くシャープになっていく。この使徒パウロ、パウロはパリサイ人ですから旧約、ね、もう創世記から末まで全部暗唱してるんですね。こういう白線みたいにパリサイ人は、ね、暗唱するんです。でそればかりなくパウロは新約聖書も、ね、やって、新約聖書の大半はパウロが書いたんですね。パウロの頭の中にですから新約も旧約も入っていたから、だからパウロは特別だったんです。パウロは本当にこの御言葉の剣力、もう立ちつもなく鋭く、もう私たちには及びもしないほど手にされていますから、ですから御霊と御言葉、パウロは本当に強かったんです。
あの使徒パウロがね、あるところでもう自分のありったけの力を持って人々を説得しようとした時があるんですね。でその時にもう大々的に失敗して、そしてパウロがその後宣言しているのは、私はイエス・キリストの死と復活以外は一切、ね、これから語らないとしたんです。使徒パウロの戦いがなんでここまで有効だったかしたらね、イエス様の手どころというのを旧約を通してずっと予言されていた言葉をイエス様と出会ってから、あ、この方が旧約のあの方だっていうのをもう 100% 分かったんですね。その後イエス様の死と復活に対する説理を全部してるんです。なんでイエス様が死ななきゃいけなかった、なんでイエス様を打たれなければならなかった、なんでイエス様を蔑まれなければならないんだ、なんでイエス様が呪いのね、溶け冠をかぶさらなければならないんだ、なんでイエス様が唾をかけられなければ、なんでイエス様が頬をね打たれなければならないんだ、なんでイエス様があざけり笑い者にならなければならないんだ、なんでイエス様が見て見やしにね釘打たれて死ななければならないんだ、 脇腹からなんで血を流さなければならないんだ。このことについて使徒パウロはね、もう本当に知って知って一番知っているんです、ね、キリストを正確にしたいんだったらパウロ書簡を見なさい。私はそう思っています。キリストを正確に正確に皆様本当に知りたいと思うんだったらパウロ書簡を見て、そして知った人から現れる力がどれだけのものかというのもパウロ書簡で皆さんは確認ができるんですね。じゃあ聖霊を受けなさいと、聖霊のバプテスマを受けなさいと言ってたりね、皆さんいいですか。聖霊のバプテスマを受けて内住する聖霊、これすごく大事だ。内住する聖霊というのは常に私に語ってくださるんですよ。私に対してこうしてああしてって、それをずっと私、これやめてください、これはやってください、ね、減り下ってください、これはもう凛々しくやってください、それを全部言ってくださる、内住してくださっている聖霊なんですね。そんで臨在する聖霊がねいるんです。臨在する聖霊、それはどういう聖霊かって言ったらね、今この場所において聖霊が今イエス・キリストの栄光のために働かなければならないあることが起きた時に、臨在する聖霊によってね語り始めるんです。それをですね、この間の木曜日、この間の木曜日にある先生 の, ところにちょっと用事があって行きました。でそこは1階がねレストランになっているので、そのレストランでちょっとお食事をしていたんですね。それで行ったついでに先生から報告で、先生来てうちの娘を今しめてくださって、それから謹慎、自分から禁止宣言をして、あともう少しで多分3ヶ月間なのかな、あともう少しでそれがもう解放されます、感謝しますということを言っておられましたね。ですごいいいお嬢さんなんですよ。だから私が言った時にそれがね突き刺さって、罪を告白しただけでも私は偉いもんだと思ってる、そういう子なんだけど、その日私たちがこうやってみんなこう座っている時に、厨房があっち側ね、あっち側なんだけど、向こう側からある女の人がこう入ってきて、ここみんな座っているからこうちょっとかしこんでこういう方だったんですけど、突然精霊が私に来るんですね。そしてその人に語れ、初めて会う語り、そういうことでわーっと語り始めて、そんで語っていて、その人の事情が分かる、初めて会う人さ、語っていてその人の事情が分かったんです。ああそういう事情の中にいる人だ、でも今やっていること自体が今間違っている。そんで私言ったんです。あなたはね子供のために日曜日手放しなさい、主に捧げなさい、そんでばあれこれあれこれを全部言ったら、あの場所に十何人ぐらいの人がいたんですけれど、その人たちはみんな臨在する聖霊によってこうことが語られると、もうあっけに取られるんです。誰しも。そんでその人が何て言ったかって言ったら、もう9月のスケジュールが減ってしまったので、10月のスケジュールは自分はもう日曜日は絶対入れないように会社の方に言います。でもしそれがダメだって言ったら、あなたはそこを辞めるべきだ。子供のためそういうことを言います。私はね、自分に内住する聖霊、そして臨在する聖霊、これが現れるので、私は当たり前にそれを知っているということなんだけど、その場面をもう働き人みんなが見てるので、あ、この場面で教えてあげた方がいい、あの時にね 私がバーッとできたのは、あんなあっけに捉えるようなことができたのは、ね、内住する精霊があの人に向けて語れって言ったので、その語るために必要なことを臨在する精霊が満たしてくださる。そしてその臨在する精霊が語ってくださったものを、私はもうトランスレーターみたいに宣言しているわけなんですね。だから皆さんもね、もしかしたら誰かと会った時にこの人にすごい語りたいと思っている時というのは、ね、あ、この人に言わなきゃと思っていて、すごい語りたいと思っている、もう精霊が来ているんですね。精霊が来ている時にそれを無視して無視して無視してっていうことになったらどうなるかって言ったらね、精霊はその人とは語らない。だからそういう時が与えられたらね、自分でもびっくりするぐらいあっけに取られる、その場を全部もうね、もう取り締まって誰も立てつくことができる、ね、そこにはもうあの牧師や働き人がみんないたんですけれど、みんなね、え、先生どうしたんだろうと思ったんだけど、なんかもうあのそこの家の地上をしている人とそのお母さん、その家族の2人というのを、私が何を言ってるのか分かって、私はそこの家が分からない。だから精霊がね、私たちともにそのコラボレーションしてくださらないことには、私たちはね、イエス様の働きのために奇跡、印、不思議を起こすことができない。だから聖霊を来てください、そういうこと、私の中に行ってください、そして私に語ってください、そして時と場合については臨在してその場をね、取り締まる力を与えてください、ということを私たちは本当にイエス様によって祈るべきだと私は思います。はい、
使徒パウロが、ね、なんでここまで権威のあることが語られたのか、そして、ね、どうして権威があるのか、キム先生、公園大学のキム先生がですね、テビリの、ね、世界の第一人者であるキム先生が言ってたんですけども、御言葉が先説テビリで入ると、まず悪魔サタンがその人に入れなくなるということを言ってました。でそれから、ね、2000説3000説って、入ってくると、あったかもですね、なんか物を見た時写真を撮ったかのように、もう頭の中に記憶が残り、耳で聞いたことがなんかレコードしたように、それを覚えられるようになっていくんですね。そして5000節以上、この新旧約聖書を5000節以上、暗唱すると、どうなるか、もうそういう人はですね、主がその人の手を取って、でそれで国を変える働きを、ね、していくようになるそうです。でその人、そういう人はもう手で触れたところ、ことごとくその、ね、我が物となり、また足の裏で踏んだところがことごとくその人のものになっていく。もうまさに使徒パウロはそうですね、パウロは手拭いを、ね、かけただけでその人から悪霊が出ていった、それからパウロがもう宣教で、ね、歩んだところどころ、ね、マルタ島だとか、ね、それからローマだとか、ね、コリントとか、もうそこにですね、パウロが宣教したその土地その土地において、もう2000年間ずっと信仰が廃れないで、教会が廃れないで、ね、教会ずっと2000年ぐらい教会がずっと立ち続けている、そういうところもいくつかあるんですね。本当にそういうふうに御言葉で満たされていくと、精霊がその人をリードしていくようになっていくんです。その人はただ御霊によって導かれていっただけなんですけど、しかし主をスピーカーとして用いられていくんです。でそしてその人に、その人がその場所に入ってきた、ね、先ほど甲斐先生が、ね、そこに入ってきた女性に対して主がこの人に語れ、それ導きがあったから語り出したら、本当にその本人にしか分からないようなことも甲斐先生の口から出て、そしてその本人すら分からなかった解決方法も甲斐先生の口から出て、これ御霊です。甲斐先生が、ね、やったんじゃなくて、本当に主が語りたいことをその器を通して語らせて、スピーカーとして語らせて、で主のなされたい解放の技、主がなされたい癒しの技、それが起こされていくんです。本人としては、ただ精霊の紐に縛られて引きずり 回されて行っただけなんですけども、その行った先々でもう自分としてはただ引きずり出されて行っただけなんですけど、しかし行った先々で悔い改めが起きたり、救いが起きたり、またそこに教会が建てられたり、ね、そういった技が起こるんです。使徒パウロのような技が、ね、実際カイ先生が、ね、この間木曜日、ね、そういう技を、ね、したんですけど、これ、ね、何もカイ先生の専売特許じゃないんです。皆さん一人一人の本当に御霊と御言葉、この2本立て、これによって皆さんも十分に主に用いていただけることなんです。最初のところにアポロ、ね、出てきました。アポロは確かに御言葉に充満してました。もうパリサイ人を打ち負かすほど本当に御言葉が入っていたということは、彼も、ね、いわば旧約聖書を手振りしていたんですけど、しかしあいにく彼は聖霊について一切教えませんでした。聖霊なしで知識だけで語ると、ね、本当に、まあ、確かに、まあ、12人ぐらいの、人は救われるでしょうけれども、12人止まりなんです。けれどもパウロ、ね、パウロは御言葉知識だけでなく聖霊御霊によって語りました。だからパウロがしたところによっては、本当にこの、もうエペソ中の人々がこの神の言葉を聞いた。でさらにその後、ね、あのスキアの南七人の、ね、息子たちの事件が起こるんですけども、もうそれを通してもう一気にですね、多くの人々が信仰に入って、もう自分のそれまでやってきた魔術のその本書物、それを全部焼き捨てて、もう本当に売ればもう何億円もするほど高い書物なんですけど、しかしもうそういったもの一切今後誰一人にも魔術はさせまいということで燃やして、でそういったリバイバルが起きたんですね。私たちは本当に聖霊に満たされる必要があります。そして本当に印奇跡を起こす必要があります。特に癒しの奇跡、それから悪霊追い出しの奇跡というのは、癒し、本当に本人自身をですね、何年も何年も縛って、まあ、本人だけでなく周りの家族の人々をも苦しめてきた悪霊や病、これを追い出すミニストリー、これ、ね、本当に本人自身だけでなく周りの家族、親戚、仕事の仲間、みんなにも対してもインパクトがあるんですね。だから本当に私たちはこの悪霊追い出しと、また病、追い出し、病の癒し、これを本当に特に求めていくべきです。ここ最近働き人たちも、ね、その働きに加わるようになりましたね。働き人たちも悪霊追い出しの技に本当に、ね、体験して、あ、私でも、ね、できるんだという、ね、体験してますね。できるんです。皆さん一人一人もできるんです。これから御霊に、御霊と御言葉二本立てで求めていきましょう。皆さんにも与えられます。そして本当に皆さんが行く先が決めて、隠れが追い出され、皆さんが蛇を使う、毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される。そして皆さんが足の裏で踏んだところどころが福音化されていくミニストリーが始めますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん自身祈っていきましょう。聖霊が与えられるように、そして本当に皆さんを通してこの栄光の働きが起こされていきますように、そして自分にもその体験させてください、そのことを求めて祈っていきましょう。
内住する聖霊、ご臨在する聖霊です。そして良くないことが起きた時には必ず自分に隙間が空いたということをしっかりと認識して、イエス様許してくださいに行くことです。この3点のために祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
私の仕事を教えています。
主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちにあなた方を予言することを本当に願いなさいと言いました。予言は教会に徳を積むから。主よ、予言ということはどういうことか、本当にその人の隠れているところを主が知らせてくださり、そしてそれを宣言して、その方法までも宣言することによって、主のなされた技を通して主を知ることです。そして主に捕獲されること、主よ、あなたが一人一人に内住する聖霊を与え、そしてこの自分の中ではなく、この表において人物事を通して起きているあらゆることに主を的確に働くことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。祝福してください。御霊なしで私たちはイエス様の働きができません。イエス様はこの御霊がない時にはエルサレムから離れるなと言いました。だから御霊を私たちに与えてください。そして内住する御霊、そして臨在してくださる御霊によって、イエス・キリストの栄光をあらわにしていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。祝福してください。あるお母さんは本当に自分の不信仰な息子に、主が生きておられることを、それをあなたが手に傷を受けているのを見たよ、気をつけなさいって言った時に、本当に手を折った、あなたがこういうふうにするのを見たよって言った時に、それが本当に自分がやったことでもある、予言したり、また明らかに見せてくださるイエス様を証ししたりして、主が生きておられること、それを息子に植え付けました。主よ、私たちもこの子供たちに、私たち自身がこの先取りした信仰によって、彼らに起きる良いことも、彼らに起きる良くないことも先に知ることができますように、そしてそれを宣言して、主の皆を褒めたたえる信仰の親になることができますように、主よ、あなたが祝福してください。内住する聖霊様、一緒にいてください。臨在する聖霊様、この表立った世界においてイエス・キリストの栄光を私たちを通して表してください。主イエス・キリストの皆によって祈りました。アーメン。
それでは271番を賛美します。271番を賛美して後に幸せと聖火の宣言を宣言します。 それでは皆さんで幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。では宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは腐るようにたちまち生え、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、死を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエッセルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実在化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実在化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださり、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する主よ、私たちもあなたの清き御霊によって満たしてください。私たちを清めてください。霊で充満して、主よ、あなたの力強い御言葉の技を主よ行わせてください。またこの唇を清めて、あなたの力強い御言葉を語らせてください。主よ、本当に世の中を、人々を作り変える働きを起こしてください。主よ、私たちが足の裏で踏むところ、ことごとく私たちのものとならせてください。私たちが手で触れるもの、ことごとく我がものとならせ、そしてこの国を福 追加する働きに血を起こしてくださるように道を、本当に一人一人が知恵に満たされ、また本当にキリストの霊で満たされて、そしてただあなたに目を語らせてください。予言の言葉語らせてください。主よ、そして本当に私たちの本当にこの主よ弱みの隙間をあなたに埋めていくことができますように、主よどうか我々を助けてください。新しく始まる習慣、それぞれの仕事の手の技、また学びの技、また働きの技、豊かに祝福してください。あなたご自身が先んじて進んでくださり、私たちはそのあなたのなされた技の後に続き、あなたの勝利した勝利を私たちも勝利し、またあなたが分取ったものを私たちも分取らせてくださるように、主をどうかよろしくお願いいたします。今日いただきました御言葉に感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ではお聴きください。主の祈り557番を賛美して誓います。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。